はい。では始めていきます。リアルテックラジオです。この番組はエンジニアが普段何を考え、どんなことワクワクしていくのかを、非エンジニアの方にも馴染みやすい形で読み解いていくラジオでございます。で、今回ですね、前回に続き、深圳に行ってきましたという形で、一緒に行ってきた、仲間と話したいと思っています。今日のゲストは前回に引き続き、キノピーさんと、岸さんと、長平さんです。じゃあ、自己紹介をさっきと違う形で。
違う形。
はい。
そうですね。中国語は喋れません。木下です。よろしくお願いします。
はい。
はい。キノピーです。
岸さん。
中国語は喋れません。
そう、もうちょっと、一瞬。それダメだって。
ダメなんですか？岸です。
岸です。よろしくお願いします。じゃあ、長井さん。
英検は3級だもん
です。3級。おぉ。
長平です。
よろしくお願いします。
お願いします。
3級ってすごいの？2級ぐらいが、ちょっといい感じ。
確か準2級を取ってると、もうお前結構やるじゃんみたいな雰囲気だった気がします。
中学ぐらいだったか、そんな感じで。
そうですね。
中学すごいな、3級取ってないですね。
3級は、そうですね。中1か中2ぐらい。
まあでも若い時に取った。
そうですね。もう20年ぐらい前じゃないですか。さすがにそんな前じゃないか。
まあでも今はね、いろいろ。まあ我々今回、深圳行ってきたけど、まあちょっと言葉に困りましたかっていう話にもあるので、ちょっとそのあたりぜひ話をしていきたいと思います。で、前回割とこう、深圳に行ってきたみたいな話のところで、まあ我々は2017年から9年ぐらいによく行っていたメンバーが中心に集まってはいたんですけど、今回、長平さんはですね、初めて中国の深圳に行かれたっていうことなので、ちょっとこう、前回は久しぶりに行った深圳みたいな観点で話をしていたんですけど、初めて行った方から見た深圳、そういう観点でちょっと話をしたいなっていうふうに思っていますので、ちょっとぜひぜひ今日は長平さんに喋る会としてよろしくお願いします。
もともとなんか。
じゃあ今、長井さんに喋ってないんだけど、なんでキノピーが話
したんですか？まあ、ああいうのじゃなくて。
大丈夫です。
じゃあ、この辺からカットでいいかな。
いや、カットはしない。カットはしない。
なんか、もともとどういうなんかきっかけで、その、長井さんがこう、深圳に行くことになったんですか、工藤さん。
僕の記憶だと、確か、確かなんか一緒に集まる機会があって、なんかそのタイミングで。
あれだ、なんかあの、池袋で焼肉食った日だ。
あ、そうだね。で、なんか、そろそろ深圳行きたいねみたいな話を、確かその時、工藤さんもしてたんで。
あ、ゲームとか。
で、その時みんな行くのか行かないのか結構ふわふわしてる状態で。僕も、あ、まあ気が向いたら行こうかなみたいな。ふうに思ったんですけど、もう気づいたら、なんか行くことになってて、でも、あと数週間後には、深圳に立つみたいな状況になってましたね。
確かに。なんかいつもそんな感じですよね。まあ、よくわかんないけど、みたいな。急に行くみたいな。今日もポッドキャストで、いや、行かないかな。いや、行くみたいな。急についちゃいますよね。
そうですね。僕もやっぱ、その時の、
気分
フィーリングというか、バイブスで決めていくのがやっぱ好きなんで、バイブスがあったら、お、いけそうみたいな感覚になるんで、今回もそれで、それでバチッと決まって、無事に行けたっていう感じですね。
行くにあたって、そうだな、さっき話をしてた中で言うと、私とかそのキーノピーとかキッさんって、そういうサポートがあったというか、なんかこう、引っ張って、てくれる人がいたりとか、その情報があった中で行くっていう話だったんだけど、今回長平さんが来るのって別に私とか周りが情報を別にインプットしてたわけでもなく、なんか割とどうやって来たのかな なんか一人で、いや、来んのかな、どうやって来んのかな、まだ来てますとかっていうか、来てるんだとかね。うん、どうやって調べてきた感じですかね。
うん、あ、そうですね。なんかそれで言うと、
うん、
情報の情報源としては、確か皆さん、その読んでたかと思うんですけど、Kindle の、
うんうん、
あの、
新鮮な歩き方。
あ、そうです、新鮮な歩き方。
うん、
まあ、まずそれを読んで、
うんうん、
そっから、それが一番の情報源になってましたね。
これも、すごいおかげですよね。
ああ、
高さん
の。あの本、やっぱり、いいっすよね。
うん、
で、まあ、なんかそれを読んで、うん、その中から、まあ、なんか、重要なこととか、
うん、
なんか自分が言ってみたそうなところだけ、とりあえずピックアップしといて、
うんうん、
で、あとは、そうですね、あとは、なんか YouTube とか、で新鮮に行ってる人の動画とかをご飯食べながらながら見したりとかして、
うん、
あ、まあ、大体こんな感じかみたいな、
うんうんうん、
のインプットして、
うん、
まあ、気づいたらあの羽田空港の深夜便に乗り遅れそうになったっていう状況でしたね。
ああ、そうですか。普通に戸惑うこともなく来れた感じですかね。
そうですね。もともと海外旅行自体は、年1回とか、大型で2回とかは行く、月で行くタイプだったんで、そこまでその、深センに行くこと自体の抵抗もなくて、一人で行くことに関してもそんな抵抗はなかったので、まあ一旦新、香港に到着するまでは、まあ結構スムーズに行けたかなっていうのは、ありましたね。
逆にそこからちょっと困ったこととかってありました？
そうですね。そこから困ったことは、
うん、
香港までは良かったんですよ。
うん、
で、香港について、
うん、
もう一緒にじゃないですよね。同じタイミングで行ってた、あの、コンさんっていう、またエンジニアの方と、あの、香港空港でお会いして、朝ごは
ん
も一緒に食べさせてもらったんですけど、そこで、小籠包かな、一緒に食べさせてもらって、
うん、
まあ、ちょっと一旦心を落ち着けて、
うんうんうん、
で、ここから深センに行こうっていう話だったんですけど、
うんうん、
まずあの、深センに行くルートって僕が調べてた中だと、
うん、
なんかの高速鉄道に乗るってやつだったんですけど、
はい
はい、コンさんは違うルートで行くみたいな、
うん、
そんないろいろルートあるんだみたいな。
一緒に行ったの別々で行ったの？
あ、別々で行
った。別々で。おかしいんだよ、一緒に旅行に行って別々で行くのが意味わかんないよ。
僕らの旅行意味わかんないです。
意味わかんない、うん、でもそこで一緒に行けると思ったら急に一人ぼっちになって。
いや、そうですね、うん、バスとかあるんだみたいな、
うんうんうん、
なるほど、なるほど、みたいな。まあでも、
うん、
まあそこはあえて、
うん、
あの、別に行くみたいな。
別に行く。男だ、
ね。別に行って、
うん、
で、そうですね。そこから高速鉄道乗って、
うん、福田だっけ？
福、そうですね。
まあ、
福建着したのは新鮮
な駅。空論あたりからもう高速鉄道出てって、福建まで行ける感じなんでした
か？そうですね。
うん。
うん、うん、うん、うん。
でも、香港、その、空論、西空論駅みたいな、
うんうんうん、
高速鉄道が出る駅の、
うん、
ところ、まあいろいろ書いてあるんですけど、うん、毎回その高速鉄道以外にもなんかいろいろ変化
があって。スカイリモとかもありますよね。
うん、
スカイリモマジなんだよって
。マジなんだよみたいな。
うんうん、
で、まずそのスカイ高速鉄道に行くところ、チケット券売機まで行くのに時間がめっちゃかかったっていうのと、で、行ったはいいんですけど、確かにチケット買えそうなところはあるんですけど、どこで買えばいいか分かんないみたいな。
うん、
で、結構、まあ、まあ、それなりに人も並んでて、
うんうん、
で、まあ、聞いたら、とりあえずそこになら、そこから直接行ってくれみたいな。
うんうんう
ん、俺、並んでないし、いいのかなみたいな。
うんうん、
それもうそのまま買いに行って、
うん、
したら買えて、
うん、あ、じゃあ、
こいつの人たちなんで並んでんのみたいな。よく分かんねえなとか思いながら、
うんうん、
まあ、なんか。
行けて
、うん、そこからは結構大変でしたね。やっぱその香港から深センに入国する際の
イミグレ
が結構大変で、
うん
うん、スーツケースも手持ちだったんで、
あと
リュックも背負ったらちっちゃいバッグも背負ってみたいな、もう結構いろいろ見られたりとかして、
うん、不審じゃないか
不審じゃないかみたいな、うんうん、いやそれはこっち流せみたいな、うん、イミグレの、うん、なんていうんですかね、あの機械、
あ、なんかこう暗地機みたいな、
なんか暗地機みたいな不正のね、なんかあります。
うん、それを結構連続でやったりとかしたんで、
うん、
結構疲れましたね、あの駅に。
緊張しますよね。
いや、そうですね。
なんか今年かな、なんかその、昔イミグレ くときってなんかこう紙に書いて提出してたのが、
ね、う
ん、今なんかこう事前にウェブで自分のパスポートとかこうなんかウェブアプリでなんかこうパスポートアップロードしたりとかやると、うん、シームレスに行けるっていうので。
そうですね。なんか最初それが分かんなくて、うん、その、もともとその工藤さんが、香港側、工藤さんと岸さんは香港側に行って、僕と、まあもう一人のエンジニアの人とかは、なんか先に深圳に上陸してたと思うんですけど、最初全然そのやり方が分かんなくて、
うん、
すごいこう、手間取ってたのを、まずはこう、WeChat で、あ、まあその、どういうこと困るから、こう見とくといいよっていうのが、なんかこう、なんか情報交換をちゃんとしてて、すごいなんかそれで結構スムーズに工藤さんが行ったなっていう印象がありますね。
そうですね。
最初に僕らがなんかちょっと、はい、一柱やっといたっていう。
みんなが踏みする、踏
み。みんなで一柱踏んだ。
そうそうそう。俺を上でこうビーってなくなったみたいな。
みんなでもなんかそういう感じの旅行ですよね。なんかみんなでこういろんな
ルートを
やってみてみたいな。
失敗して、それを見て自分やめとこうみたいな、なんかそういう感じでした
ね。いつもなんかそんな感じですよ。
こんな感じでついて、よかった、
うん。そうですね、無事、うん、その福田駅ですかね、福田駅に着いてからは、うん、タクシーで、
うん、
すぐタクシー乗り場があったんで、そこから乗って、うん、なんとかホテルまで行けて、
うん、
まあ、一息つけたかなっていう感じでしたね、初日は。
ですよね。言葉は困りませんでしたか？
あ、言葉、そうですね、
うん。
前半でも話されてたかもしれないですけど、英語が中国に入ってしまうと全然通じないっていうのがあって、なんか OK とか Thank you とかも多分伝わってないなぐらいの感覚だったんで、初日は本当ジェスチャーしまくってましたね。
ジェスチャーでしょ？俺ね、今回変えたんですよ。ね、キョビね。
そうですね。まあ、工藤さん、日本語しか喋らなくなったなって、ついにもう、前に工藤さんとなんか深圳に行った時は、まだなんか英語で何かをやろうとしてる感じはあったんですけど、今回は完全に、
日本語で喋ろうと思って。
すべて日本語でした。
いや、なんかこう、人のコミュニケーションって言語コミュニケーションとやっぱ非言語の部分があると思っていて、なんかこう、あるシーンの中で前提がある中で、コンテキストを持ち合ってこう喋っていると、なんかこう、意外と通じるんだなっていうのを思ったんで、もう、どうせ英語通じないんだったら日本語でいいや、と思って、そしたら日本語の方が通じたんですよね。うん、
結構通じてましたね。
通じましたね、
はい。僕よりも通じてるなっていう。
いや、これね、なんだっけ、ベトナム行った時に、ベトナムのオフィシャル開発の社長友達も、
はいはいはいはい、
彼がいるんだけど、彼が飲み屋さんに行くと、必ず日本語で喋りかけまくってて、これさ、頭おかしいなってずっと思ってたんだけど、でも長くいるとそっちの方が通じるからそうなっちゃうんだっていうのは、ちょっと自分の中でも新鮮な感じでしたけど。
結構なんかそこの関連の話で言うと、うん、結構自分も最初、
うん、
まあ久々のその香港と深圳だったんで、
うんうん、
最初の初日結構、まあ言語の壁だったりとか、その、支払いの壁だったりとかがあって、どういう風に伝えたらいいんだろうっていうのを前もって考えた上で喋るみたいな感じのことをやってた気がするんですけど、
うんうん、
もうどんどんどんどんそれがもう工藤さんを目の当たりにして、どんどんどんどんそんなんじゃなくていいっていう風になってって、最終的にはもうなんか英語だろうと日本語だろうとも
う、うん、
とりあえずなんかまず触ればいいやみたいな感じで、
うんうん、
あれですよね、なんかその一番最後お土産をこう買うときとか、
はい、
まあ、なんか僕はどんどんどんどんお土産を探す旅に出て
迷子になる
っていう、迷子になってたで、なんかここの店良かったですよみたいな話をなんか、うん、最後なんかちょっとWeChatでシェアして、
うん、
だからなんかやっぱ今回やっぱ7年ぶりに行って、結構最初はその、
うん、
なんていうんですかね、こうなんか慣れない部分っていうか、なんかこう、うん、自分の感覚がこう鈍ってた部分が、うん、まあ、3日くらいでなんか結構もう、
うん、
だいぶ、あ、深圳行ってた時こんな感じだったなっていうのが思い出せて、
うん、
まあ、なんか、工藤さん流合ってんなっていう感じがしました。結構、日本語でいいっていう、
うん、
伝わればいいっていう感じがしましたよね。
もう次から投げ合いさ、もう、日本語で。
いや、そうですね。最初その話を、うんうん、まあ、僕が工藤さんと深圳で合流したのって、
うん、
深圳に入ってからしばらく経ってから
だ。そうそう。
しばらく
経って。なんなら僕の方が早かったっすよね。ナギレさんと交流するのね。
うん、そうですね。で、その出会った、
うん、
出会ってすぐビリー乗り込んだんですけど、まあその社内で工藤さんがその話をしてて、
うんうん、
いや、まあ、いや、そうなのみたいな。
英語と日本
語と日本語あんのかなみたいな、結構半信半疑聞いたんですけど、
うんうんうん、
でも実際その後、あの一緒にレストラン、選べの店行ったんですよね。
うんうん、
そしたら、工藤さんがバンバン日本語で喋ってて、そしたら、あの、向こうのウェイターの方が、あ、みたいな。分かってんだ、みたいな。
不思議でしたね。
そう、不思議でしたね。
リアルテックラジオってエンジニアが話す要素がちょっと1ミリもなくなってしまったんだけど、ちょっとこれは振りからしてちょっと良くなかったなと思うんだけど、
はい、でも初めて行ったね、新鮮で、うん、こんな感じのイメージってなりますよね、
う
ん、
まあ、若干ちょっとそのエンジニアっぽい、まあ、ちょっと無理やり取ってつけたような言い方をするんだけど、なんかこう旅の仕方ってやっぱりこう AI の活用の中で結構変わってきたなっていう部分があるかなと思っていて、で自分なんか今回その旅の旅行とかどういうルートを行くのかっていうこととかをこう割とこうまあググって調べたりとか、なんかこう仲間から聞いたりするとか、なんかいろんなことをしていたんですけど、今回やっぱりクロードをずっと使いながら旅のプランを作ったりとか、なんかこうバスどういう風に乗っていくのかみたいなとか、全部 AI と対話しながら結構進めてたなみたいな印象があって、
うん、
なんかそういう意味でなんかこう旅の難易度は、うん、AI 使うと結構、これがテッキーなのかっていうのちょっと、ちょっと違うかもしれないですけど、ちょっとそのあたりどうでしたか、なんかこう差分というか、なんかどういうふうにしてやってたかっていうのがあったりしますか。
結構なんかその、まあ、SIM にもよると思うんですけど、うん、そのさっきのそのグレートファイアウォール、あ、前半の話ですけど、
うんうん、
あの、グレートファイアウォールありつつも、うん、結構その SIM だったりとか、その、まあ、データローミングで使うやつ、
うん、
そのポボとか楽天モバイルとかアハモであると思うんですけど、うん、結構あれって割とその中国のその携帯会社っていうよりかはなんかその香港、まあ、香港経由のなんかそのなんかデータ流れを使ってるから結構なんかクロード使えたりとか、
ね、
あのデビに使えるっていうのがあって、
うんう
ん、なんか昔って本当になんかもう Google も使えないんじゃないかと思って、自分の場合は、
うん、
あの日本であのこのページはちょっと後で見ておきたいからっていうのを、
うん、
ページメモってアプリをわざわざ入れて、
うん、
オフラインでも見れるようにそのページ全部こう、
うん、
コピっといて、
うん、
あのいつでも見れるようにみたいな感じ で、
うん、
でそのオフラインでも大丈夫みたいな感じにしてたのが、
うん、
まあ、やっぱ自分は、まあ、僕の場合ジェミニでしたけど、ジェミニをなんか使って旅するってい
う
のが本当に当たり前だったし、今回なんか、うん、あのまあ、決済とか結構かなり変わってたので、
うんう
ん、なんか最初全然こうあの深圳のそのメトロとか乗れなかった時も、これ今この画面が出てるんだけど、
うん、
これ次どう何やればいいのみたいなことを全部聞いちゃうっていう感じになったなっていう、まあ、結構大きい違いですよね。
そうそうそう、うん、中国読めなくてもあのスクショしてそれ読
める
。
スクショでなんかもう全部、ね、全部クショでいいっていう。
ちなみに僕もそれでした。
夢なくても、ただ写真撮って、ちょっとあので AI の方にこう、うん、まあ、僕はクロードですけど、クロードの方に読まして、なら、あの、あ、じゃあこれやったらこっちですみたいな。
うんうんうん。
でも分かるんで、
うん、
あ、前までも Google レンズが。
前も Google レンズはね、結構使ってましたけどね。
使ってた気がするけど、それ使わなかった。うん、使ってないですね。
うん、
そんなリアルタイムで、
ね、
はい、リアルタイムにというか、もう普通に、まあ結局その翻訳した情報も、そうやって、あの、まあクロードのその、まあコンテキストに入っていろいろ情報まとめたりできるんで、
うんうんうん、
そこ考えるとなんか、まあクロードに読ませるのがなんかもう楽だなっていうのがありましたね。
そうですね。いやなんかなんか本当に、これから旅行こうと思う人は、ね、すごい楽に、
うん、
ね、めっちゃいいっすね、
本当に。
なんかあとはアプリがやっぱり最低限で良くなっているっていうのがめっちゃすごいなと思ってて、本当、うん、アリペイのミニアプリマジ使うようになったなっていうのがあるじゃないですか。
でミニアプリの概念ないけどめちゃめちゃ使いました
よね。めちゃくちゃ使いましたよ、ね、
なんでミニアプリなの、
なんか、
なんかミニアプリ、ね、
全部ミニアプリでした
よ、ね。飲食店とかもなんか。
飲食店もミニアプリだし。
なんだっけ、あの、ラッキンコーヒー。
あ、ラッキンコーヒー、
ラッキンコーヒーを説明すると、なんかスタバの中国
版みたいなやつで、
めちゃめちゃ安いんですよね、うん、
でかつなんかそのオーダーを先にしとくんですよね、でなんか店に入って
もうすでに
すぐにももらうっていうシステムですよね、
便利で
したね、めちゃくちゃ便利でした。あれもやっぱなんか工藤さんにやっぱ僕触発されたなと思うのは、うん、最初全部理解しなくちゃいけないって僕は思っちゃってたんですけど、
なんかあれしか言わないでアプリで字が分かんないじゃないですか、
はい、
分かんない時って戸惑うじゃないですか。でラッキンコーヒーでそのコーヒー頼むまた QR コードがあって、それアリペイとかでこうスキャンしたらミニアプリが立ち上がってできますって言われるけど、もう店員さんに向けてちょっとオーダーお前がしろって
全部日本語
もうオーダーしてオーダーしてって言ったらポチポチポチポチしてあそこかみたいな、うん、こんな感じで
オーダーしてましたね、聞いちゃうっていう、
聞いちゃう、あなたがして
多分隣の人に聞いちゃってもいいでしょうね、これ多分ね、これどうやってオーダーすんのって多分日本語で言っても、なんか多分身振り手振りで結構いけてたんだろうなっていう、
まあ、でも聞くんだとやっぱり店員さんに聞いた方が一番分かりやすいし、
あとそうですね、なんか前はその新鮮メトロ乗るのもあの日本のスイカみたいなやつ買わなくちゃいけなかった、
あれだ、
シェンゼントン、
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 新鮮通って
書いて、新鮮通って書いて、
新鮮通って書いて、
シェンゼントン、
うんうん、
書かなくちゃいけなかったのが全部もうあれもアリペイ入れてきてですね、だからあれもミニアプリっす、
ミニアプリです
よね、うん、全部ミニアプリで済んじゃって、
あれミニアプリなんですか、
いっぱいミニアプリです、うん、はい、
で今回驚いたのがあの、うん、一度もその現金を使ってない、
一度も使わなかったんですか、今回は本当に使わなかった、前はだからまあね、本当なんかあのさっきの工藤さんの話みたいにこう現金持ってって工藤さんみたいに誰かに渡してみたいな、
そのための現金、
そう、そのための現金必要だったのが本当に現金一銭も一元も使わないっていう、
そう、だからそれがあれですよね、その昔はその銀行口座を作らないとできなかった、チャージできなかったのが、そのクレジットカード紐付けがきちんとできるようになったので、ね、まあ、それできちんとこう回る、これがめちゃめちゃでかい。
めっちゃでかかったですね。
うん。うん、ですよね、こんなで、あと話し足りないことっていうと、あれだ、私とキノピーは、イノ100。
あ、そうですね。イノ100の話もちょっとしたい。
イノ100は何ですか？
イノ100ってなんかあの、これもなんかナンシャンっていうそのさっき言ってたその新しい方のポニー AI とかの自動運転走ってる方の地区ですけど、あの、キックスターターっていうその、まあ、日本で言ったら幕開けとか、
クラウドファンディング。
クラウドファンディングみたいな、うん、あの会社ですけども、うん、あれの旗艦店が中国であの初めてできたのが、その深センらしいんですけど、まあ、そこの旗艦店に行って、実際その、うん、キックスターターですごいあの金額をこうファンディングしてる商品が、うん、まあ、ショールームみたいな感じで並んでるみたいな感じで、
ね、あれはもうだからキックスターターで売れたこう勝ち残った、
そうです、ね、
一番トップオブトップの製品たちが、うん、ですよね、
もうあそこに行ったら工藤さんもう子供のようでしたね、もう
はしゃいはしゃいでました、ね、
はしゃいではしゃいでこれかっこいい欲しいピノピー買おうよ買おうよ買おうよね、あ、もう2プリーズ、2プリーズみたいな感じで、うん、勝手にもうオーダーしちゃうっていう。
で、しかも自分財布持ってくるにはお前払ってくれ。
で、あの、
お前払ってくれ。
僕が20万ぐらい払うっていう。
すいません。あの、ちゃんとお金、
あ、もちろんちゃんとお金も、あの、支払っていただくんですけど。うん、かね、まあそこで本当は買いたかったのは四角い正方形のスマホとかもかっこよかったっすね。そうでね。
うん。本当にマシコクのスマホなんですよ。
なんかその折りたたみスマホで折りたたんだら正方形っていうのなんかある気はするんですけど、うん、あの折りたたまなくて普通に正方形で使うっていう、
うん
う
ん、
かっこよすぎんだろうと思って欲しかったっすね、あれね、
売ってなかった
っすね、売ってなかったっすね、ちょうど売り始めみたいで、
我々買ったのは手書きのタブレット
ですよね、タブレットがね、なんかこれもなんか後々知りましたけど、あの実は幕開けで変えてたっていうこともあらと知るんですけど、あのアイフライテックっていう会社のなんかあの AI ノート2っていうのがね、めっちゃあの工藤さんが最後お気に入りで、
うん、
あの2個頼んじゃうっていうやつだったんですけど、あれ面白かったっすよ、
ね、
どんどんなんかあれをもうなんだろう、こうもうあまりにもこう嬉しすぎて、あの、まあ、そのイノ100があるのがこう、
うん、
自分たちのホテルがちょっと遠かったじゃないですか。その、で、なんか、もう途中で、もう木の実開けようって言って、地下鉄の中で開け始めるっていう。
やってましたね。
で、で、地下鉄の中だからだと思うんですけど、Bluetooth が飛びまくってて、電子ペンが全然反応しなくなっちゃったんですよね、工藤さんも。何これ不良品じゃないかって言って。ちゃうんやってって思いながら、ね、で家帰ったら普通に繋がってよかったっていう。
そうですね。
ホテルで結構なんか一緒にね、なんかどうやって使うんだっていうのをやったりとか、そこになんかこう、岸さんもなんか最後来てくれたりとかして、
そうですね。
なんか
僕は買ってなかったんです
けど、夜中中やって
る。二人がロードロスクまでずっとやるのを僕横で見てましたね。
なんか、その、ものとしては、なんていうのかな。実は完成度がそんな高くない。
そうですね。
で、例えばその、なんだったかな。音声出力ができるいいタブレットなんですよね。なので、音声入力、音声録画して自動文字起こしができるものなんですけど、文字起こしした元データが消せないんですよ。だからもう何回かしたら多分すぐ容量いっぱいになって消す。まあまあ、リブートしたりとかね、したらもちろんできるんだけど、そういうのが、いや、できるのかもしれないけど、ちょっと2時間頑張ったけどできなかったっていうこととか、あと、カレンダー連動してくれてめちゃめちゃ便利なんですよね。で、そのカレンダー連動してくれて、その Google カレンダーとそれを見ながらメモが取れたりとかするんだけど、その連動してるカレンダーを間違えてしまって、外したいと思うんだけど、一回ローカルに入ってきたカレンダーは外せません。はい。工場出荷状態からまた入れ直し。いや、これマジなんだよね。だからそういうものを見たときに、世の中に出てるその、例えばアップル製品とかいろんなものって、本当に検証されてよくできてて、我々当たり前に使ってるものって、当たり前じゃなかったよなっていうのは。
なんかやっぱ、まあ、これ、一応テックブロテック、ポッドキャストだとすると、やっぱなんか自分がやっぱそこが面白いというか、中途半端なものってやっぱり、僕特にこうアプリエンジニアなんで、アンドロイドのあのアプリエンジニアなんで、中身をどうなってんだろうなとか、解析したくなってしまうというか。
あ、なんかずっと PC 持ってくればよかった。持ってくれば
よかった。すごいなんか今回めちゃくちゃ後悔したのは、まあ僕本当毎回のようにあの Mac 持ってくるんですけど、今回は本当もうお土産買いたすぎて、極限までも、あの荷物減らそうと思って、もうペシャンコの状態のそのバッグ持ってったんですよ。だから本当にもう、あの Mac もないし、携帯はなんか1個しかないしみたいな感じだったんですけど、だからなんか、あの早くこのタブレット、パソコン、Mac につないで、ADB でこうコマンドを全部打ちたいみたいなことをずっと工藤さんに言ってたっていう感じでしたね、なんか。やりましたし、まあ、なんならなんかあの見えない画面とかも全部なんか解析したりとかして、もう毎日むちゃくそ楽しいっていう。
今もや
ってます。やってます、はい、
偉い。
あの消せないアプリとか出てきたんですよ、途中で。なんか会社で使おうと思ったんで、会社 の、 あのなんかアプリをこう入れようと思ったら、なんかそれなんか結局使えなかったんですよ。で、なんか消そうと思ったんですよ。消そうと思ったら、あのこのアプリはアンインストールできませんって言っちゃって、絶対消せると思って、だからそこがちょっとエンジニアっぽいっていうか、もう、
ちゃんと、
もうこれ多分やれんなって思って、あの、まあ、そのジェミニーで聞いて、これ、多分これ ADB で、これあのアンインストールのコマンド多分あるよねみたいな感じで聞いたら、あ、これですっていうのを教えてくれたんで、まあ、それを、あのタブレット上でこうコマンドプロンプトみたいな、そのなんか黒い画面が出る、コマンド打てるやつを自分で落としてきて、でそれをなんかあの自分で Bluetooth のキーボードをくっつけて、で打って、そしたら普通に消えました。だからなんか全然なんかあの Android だなっていう感じで使えてて良いですね、あれは。
できたぶな、
キタブ、まあそう、e インクのね、キタブなんだけど、なんかめっちゃ面白いですね、あれね。どんどん使っていきたいですね、あれ。よかったですね。
なんせ、10万円。
10万、
10万円まし
日本で買ったらもっと安いもんじゃないですか。
ちゃんと毎日使ってます。はい。
でもあれが一番やっぱ今回買った中ではね、
ね
お高いタイプ、
お高い
ってものでしたよね。
中国のスタートアップ なんです
ね。あ、そうです、そうです。はい。アイフライテックは中国のスタートアップですね。あ、日本って言うと、まあ、ポケトークみたいな形なんじゃないですかね。うん。
そんぐらいのクオリティというか、完成度のものでも、こう、バッと出せる。
出せる。
出して、
出して、スピード感というか。
うん。
なんかこう、出しながら、コミュニティ作って、そこで育てるみたいな。
うん。だから、ハードウェアなんですけど、アジャイルやってるっていうのが、やっぱ、ハードウェアアジャイルは未だに、新鮮に気づいているなっていう感じますよね。うん、
日本のメーカーじゃ考えられない。
考えられないな
っていう。考えられないですよ。
うん、
そのコーヒーマシンの話とかもそうです
けど。コーヒーマシンも。はい。
もう社会導入するスピードっていうのがなんかすごい早いんだなっていうのも、まあ決済管理も含めて、今回って思いましたね。
そうですね。まあ、とりあえず試してみよう。
まず試してみるっていう。うん、結構そこがエンジニアっぽいのかもしれないですね。
うん、今出たアジャイルっていう言葉。
うん、なんかそのエンジニアがよくアジャイルアジャイルっていうのと、まあ俊敏なっていう、もともと単語の意味は俊敏なですけど、まあその2週間とか1週間っていう短いその時間で最初の設計して実装してテストして出荷するみたいなところを全部2週間でやってしまって、まあ本当に最低限の作りでいいからまずは出してみて、そのユーザーにその使い勝手を問おうよっていうところをやってくれる、あ、まあ、やろうよっていうその開発スタイルなん
だけど、ですね、
まあ、それをなんかいっぱいそのイテレーションを回してって、
まあ、イテレーションというのはその開発の
サイクル、あ、そうサイクルを回してって、うんうん、どんどん完成度を高めていこうっていうのが、まあ、結構その日本のものづくりの考え方と、もともとある考え方っちゃある考え方なんですけど、日本はどっちかっていうともうすごいこうきっちりかっちり設計して、きっちりかっちり作って、きっちりかっちりテストしてっていうのをなんか全部合わせて1年とか2年とかやるみたいな感じのが、
そういうの
な
んて言うんでしたっけ、
それウォーターフォールっていうなんか作り方なんですけど、ウォーターフォールに対してはアジャイルはなんかそのウォーターフォールで1年間でやってることをなんか2週間ですごくミニマムな状態でやったものを積み重ねていく方が、まあなんかその途中で失敗してるなってところがあったら、なんかそこをじゃあ最初設計直そうかっていうのが早めにできるんで、まあ結構なんか修正速度が速いというか、だからそれってやっぱ深圳の街ってみんなそれで動いてるなっていう、なんか失敗のように映ってもやっぱそれがどんどんどんどんこうもう、あ、多分これ改善されるの半年後だなみたいなのがやっぱ深圳のなんか面白いところっていうのがあるなっていう。
皆さんこれものづくりでアジャイル的にすごいですよね。
そうですね。
うん。皆さん割とものづくりとか、
はい、
なんかそっちの人だ。
はい。
そういうのってなんか。意見あったりしますか？
意見ですか？
意見。うん、
そうですね。うん、なんか多分そんな、初めからたくさん量産しない感じなんですかね。
うん。
だからやっぱり。
まあ、インディゴーグもそうですよね。
はい。
その人気があったらその分だけ生産します
もんね。そうですよね。だから試せるっていうのがあるかもしれないですね。うんうん、なんか大量生産考えると、やっぱりそのあたり、品質とか、やっぱウォーターフォールになりがち。
売れてから考えればいいんですよね。
そう、売れてから考える
っていうのが、
多分深圳の方がそういう考え方なのかもしれないですね。う
ん、失敗もするかもしれないけど、チャレンジしやすいみたいな、はい、そういう文化ですね。
そうです
ね。もうだいぶこう深圳の話になりましたが、実は我々今回その深圳だけじゃなくて、まあ深圳と香港って本当に隣町みたいなものなので、まあ、隣町も行ってきたみたいな話をちょっと最後締めしたい。
はい、ちょっと深圳の後に、
うん、
また香港に戻って香港の方回ってたんですけど、キャムスイボーっていう、
うん、
香港の電気街ですね、
うん、
そこに秋野 P さんもちょっと一緒に、
あ、そうですね、一緒に動画で
来てもらって、まあ、そこでなんか露店でなんかいろんな LED とかガジェット系とか、うん、本当になんか秋葉原みたいな、
うん、
街が波がありまして、
どっちかっていうと秋葉原っぽいのシャムスイッポの方が秋葉原っぽいというか、
そうですね、なんかそのファーチャーペイほどでっかいビルはないんですけど、うん、でもなんかポツポツビルがあって、うん、その中にやっぱ家電製品がデジタル製品が結構入ってたりとか、あとなんかジャンクの PC がめちゃくちゃ店がたくさん入ってるビルとか、
うんうん、
なんかあったりしてて、なんか僕今回初めてちゃんと香港メガノの方で訪問したんですけど、なんかこんなとこあったんだ。
いや、自分も全く同じですね。
はい、
うん、実はなんか香港も 今後ちょっと掘ってみると面白そうだなっていう感じになりましたよね、シャムスイッポはね。
そうです
ね。
なんか中古スマホショップとかもあって、なんか香港の iPhone とか売ってましたね、中古で。ちょっとあの、買おうかなと思って見ましたけど、今回。
なんかやっぱり新鮮とまたちょっと違った、
ちょっと違い
ました、ね、ちょっと違いましたね。
でもあそこはそこで十分楽しめるのがあるかなと思いましたね、そのパージャンペだけじゃなくて。
いろいろありますね。
そうですね、なんかやっぱもう無限に宝探しをする街ですよね、本当。なんか深圳も香港も、まあ、香港っていうとやっぱ多くの人が多分思い描くのはヤムチャでみたいな、なんかすごいこう観光、ザ観光のイメージだと思うんですけど、なんか多分この界隈の人たちっていうかエンジニアの人たちが思い描いてる香港と深圳ってやっぱりこう、ずっとこうエンジニアの宝箱を永遠に街中探してるっていう感じですよね。どうやったらその宝物を見つけられるかを、AI に聞いたりとかして、なんかずっと探索してるっていう感じなのかなっていうのが、やっぱエンジニアに人気のある街なのかなっていう気はしますよね。
確かにみんなも深圳とはって深圳にならないしね、香港とはって言ったらやっぱやめちゃうってなるかも。なげさん、香港とはって言ったら何ですか。
香港とは夜景ですか、
ね、確かに、確かに。
なんか僕の弟が香港行ったことあって、
あ
の夜景なんか見てもしょうがないって思ってるだろうけど、夜景を見た方がいいぞっていうふうのを言われてたんですね。まあただ今回の旅行で香港は本当に通過しただけで、香港で何かピザしたりとかは食新鮮なので行ってないですけど、
確かに確かに、
あの深圳から香港に帰るときに、あの西九龍駅から、その香港の夜景をちらっと見たんですけど、すげえって思いましたね。
すげえっすよね。
俺はすげえなみたいな。だから、本当空港からちょっと見ただけ、空港っていうか、駅からちょっと見ただけなんですけども、ちゃんとした場所で見たら、もっとすごいんだろうなって思いましたね。
本当にさ、なんか観覧車があるんですよね。なんかそこから見る夜景もすごく良かったな。
なんかあとセントラルと、やっぱその、モンコックがなんかそのシャムスイポーとかがあるんですけど、なんか、そのセントラルの方とその香港島と空論島でなんかちょっと街並み違ったりとか
する、ごめん、香港島ってセントラルのところ、
香港島、あっちが香港島、
あ、どうなんですかね、
間違えた
どっちかを認識して、
香港島、セントラルは香港島、
あっちが香港島、なんていうんですか、アジアっぽいのがさっきのそのモンコックだったりとか、シャムスイポで、結構セントラルにそのキッサンって言ったじゃないですか、あれはやっぱ
最後言ってましたね。
ね、本当にあれは六本木だなっていう感じでした、ね。なんかすごい街の目が日本すぎるってい
う
感じでしたよね。なんかそこも面白かったな。なんかすごいこう密集した地域なのになんか全然違う風景がどんどんどんどん出てくるんで、面白かったですね。はい。みたいな感じでした、はい、香港はそんな感じでしたね。
じゃあそんな感じでそろそろ長くなってきたので終わりたいと思いますが、そうですね、香港最後の締めの言葉を言うと、亀ゼリーがうまいんで行ってみてください。
うまいのか
私前、うそや、美容にいいですね。
美容にいいし、あれ本当亀の甲羅なんかちょっと使った
の
エキスでやってる、あの行くたびに私亀ゼリー食べてる。
ぜひ、蜂蜜みたいな、
そうそう、
面
白いですよね。
あれかけたら全然甘く食べれる
んで、ツルツルなので、ぜひ皆さん食べてみてください。はい、じゃあ今日はそんなところで終わりたいと思いますが、キノピー岸さん、長平さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。